ある春の日暮れです。唐の都、洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる、一人の若者がありました。若者は、名を年春と言って、元は金持ちの息子でしたが、今は、財産を使い尽くして、その日の暮らしにも困るくらい、哀れな身分になっているのです。何しろ、その頃、洛陽といえば、天下に並ぶもののない、繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく、人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている、油のような夕日の光の中に、老人のかぶった車の帽子や、トルコの女の金の耳輪や、白馬に飾った色糸の手綱が、絶えず流れていく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし、年春は相変わらず、門の壁に身を持たせて、ぼんやり空ばかり眺めていました。空には、もう細い月が、うらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほど、かすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし、腹は減るし、その上、もうどこへ行っても、止めてくれるところは、なさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ、川へでも身を投げて、死んでしまった方がマシかもしれない。年春は、一人、さっきから、こんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。すると、どこからやってきたか、突然、彼の前へ足を止めた、片目眼鏡の老人があります。それが、夕日の光を浴びて、大きな影を門へ落とすと、じっと、年春の顔を見ながら、お前は何を考えているのだと、横柄に声をかけました。私ですか。私は、今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。老人の尋ね方が急でしたから、年春は、さすがに目を伏せて、思わず、正直な答えをしました。そうか、それはかわいそうだな。老人は、しばらく何事か考えているようでしたが、やがて、往来に差している夕日の光を指さしながら。では、俺がいいことを、一つ教えてやろう。今、この夕日の中に立って、お前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと、車に、いっぱいの黄金が埋まっているはずだから。本当ですか？年春は、驚いて、伏せて痛みをあげました。ところが、さらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もうあたりにはそれらしい、影も形も見当たりません。その代わり、空の月の色は、前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には、もう、気の早いコウモリが、2、3匹ひらひら舞っていました。年春は、一日のうちに、洛陽の都でも、ただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを、夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい、黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった年春は、すぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい、贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、桂州の龍眼肉を取り寄せるやら、日に4度色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、四六尺を何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていては、いつになっても、この話がおしまいにならないくらいです。すると、こういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても、挨拶さえしなかった友達などが、朝夕、遊びにやってきました。それも、一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには、洛陽の都に名を知られた祭司や美人が多い中で、年春の家へ来ない者は、一人もない、くらいになってしまったのです。年春は、このお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りもまた、盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、年春が、金の杯に西洋から来た葡萄酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んで見せる芸に見とれていると、その周りには、20人の女たちが、10人は、翡翠の蓮の花を、10人は、メノウのボタンの花を、 いずれも紙に飾りながら、笛や金を、節面白く奏しているという景色なのです。しかし、いくら大金持ちでも、お金には際限がありますから、さすがに、贅沢家の年春も、1年2年と経つうちには、だんだん貧乏になりだしました。そうすると、人間は薄情なもので、昨日までは、毎日来た友達も、今日は、門の前を通ってさえ、挨拶一つしていきません。まして、とうとう3年目の春、また、年春が、以前の通り、一文なしになってみると、広い洛陽の都の中にも、彼に宿を貸そうという家は、一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では、湾に、一杯の水も、恵んでくれるものはないのです。そこで、彼は、ある日の夕方、もう一度、あの、洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら、途方に暮れて立っていました。すると、やはり昔のように、片目眼鏡の老人が、どこからか姿を現して、お前は何を考えているのだと、声をかけるではありませんか。年春は、老人の顔を見ると、恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人は、その日も親切そうに、同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように。私は、今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのですと、恐る恐る返事をしました。そうか。それはかわいそうだな。では、俺が良いことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを、夜中に掘ってみるがよい。きっと、車に、いっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度も、また、人混みの中へ、かき消すように隠れてしまいました。年春は、その翌日から、たちまち、天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらず、し放題な贅沢をし始めました。庭に咲いている牡丹の花、その中に眠っている四六尺、それから刀を飲んでみせる、天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから、車にいっぱいにあった、あのおびただしい黄金も、また3年ばかり経つうちには、すっかりなくなってしまいました。お前は何を考えているのだ。片目すがめの老人は、三度年春の前へ来て、同じことを問いかけました。もちろん、彼は、その時も、洛陽の西の門の下に、細々と霞を破っている三日月の光を眺めながら、ぼんやり佇んでいたのです。私ですか。私は、今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。そうか。それはかわいそうだな。では、俺が良いことを教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その腹に当たるところを、夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの。老人がここまで言いかけると、年春は、急に手を挙げて、その言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもういらない？わ、はあ、では、贅沢をするには、とうとう飽きてしまったと見えるな。老人は、いぶかしそうな目つきをしながら、じっと、年春の顔を見つめました。何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。年春は、不平そうな顔をしながら、つっけんどんにこう言いました。それは面白いな。どうしてまた、人間に愛想が尽きたのだ？人間はみんな薄情です。私が大金持ちになった時には、世辞も追従もしますけれど、一旦貧乏になってご覧なさい。優しい顔さえもして見せはしません。そんなことを考えると、たとえ、もう一度大金持ちになったところが、何にもならないような気がするのです。老人は、年春の言葉を聞くと、急にニヤニヤ笑い出しました。そうか。いや、お前は、若い者に似合わず、関心に物のわかる男だ。では、これからは貧乏をしても、安らかに暮らしていくつもりか。年春はちょいとためらいました。が、すぐに思い切った目を上げると、 訴えるように、老人の顔を見ながら。それも、今の私にはできません。ですから、私は、あなたの弟子になって、戦術の修行をしたいと思うのです。いいえ、隠してはいけません。あなたは、道徳の高い仙人でしょう。仙人でなければ、一夜のうちに、私を、天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか、私の先生になって、不思議な戦術を教えてください。老人は、眉を潜めたまま、しばらくは黙って、何事か考えているようでしたが、やがて、またにっこり笑いながら。いかにも、俺は、ガビ山に住んでいる、鉄管師という仙人だ。はじめ、お前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ、俺の弟子に取り立ててやろうと、心よく願いを入れてくれました。歳春は喜んだの、喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は、大地に額をつけて、何度も、鉄管師にお辞儀をしました。いや、そう、お礼などは言ってもらうまい。いくら、俺の弟子にしたところが、立派な仙人になれるかなれないかは、お前次第で決まることだからな。が、ともかくも、まず、俺と一緒に、ガビ山の奥へ来てみるがいい。おお、幸い、ここに、竹杖が一本落ちている。では、早速これへ乗って、ひとっ飛びに空を渡るとしよう。鉄管師は、そこにあった青竹を一本拾い上げると、口の中に呪文を唱えながら、歳春と一緒に、その竹へ、馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか。竹杖は、たちまち竜のように、勢い、よく大空へ舞い登って、晴れ渡った春の夕空を、ガビ山の方角へ飛んで行きました。歳春は、肝を潰しながら、恐る恐る下を見下ろしました。が、下には、ただ青い山々が、夕明かりの底に見えるばかりで、あの洛陽の都の西の門は、どうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに、鉄管師は、白い瓶の毛を風に吹かせて、高らかに歌を歌い出しました。明日に北海に遊び、暮れには相互。修理のせいだ、短気そなり。三度学用に、いれども、人知らず。老銀して、引かす、童貞以降。二人を乗せた青竹は、間もなくガビ山へ舞い降りました。そこは、深い谷に臨んだ、幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が、茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより、人跡の絶えた山ですから、あたりはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは、後の絶壁に生えている、曲がりくねった一株の松が、こうこうと夜風になる音だけです。二人が、この岩の上に来ると、鉄管師は、歳春を、絶壁の下に座らせて。俺は、これから天井へ行って、西王母にお目にかかってくるから、お前は、その間ここに座って、俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなると、いろいろな魔性が現れて、お前をたぶらかそうとするだろうが、たとえ、どんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし、一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人に離れないものだと覚悟をしろ。いいか。天地が裂けても、黙っているのだぞと言いました。大丈夫です。決して声などは出しません。命がなくなっても、黙っています。そうか。それを聞いて、俺も安心した。では俺は行ってくるから。老人は、歳春に別れを告げると、また、あの竹杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ、一文字に消えてしまいました。歳春は、たった一人、岩の上に座ったまま、静かに星を眺めていました。すると、かれこれ半時ばかり経って、深山の焼きが肌寒く、薄い着物に通り出した頃、突然、空中に声があって、そこにいるのは何者だと、叱りつけるではありませんか。しかし、歳春は、仙人の教え通り、何とも返事をしずにいました。ところが、またしばらくすると、 やはり同じ声が響いて。返事をしないと、立ちどころに、命はないものと覚悟しろと、いかめしく脅かしつけるのです。トシシュンはもちろん黙っていました。と、どこから登ってきたか、ランランと目を光らせた虎が一匹、忽然と岩の上に踊り登って、トシシュンの姿を睨みながら、一声高くたけりました。のみならずそれと同時に、頭の上の松の枝が、激しくざわざわ揺れたと思うと、後の絶壁の頂からは、四とだるほどの白蛇が一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。トシシュンは、しかし、平然と、眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは、一つ餌食を狙って、互いに好きでも伺うのか、しばらくは睨み合いの体でしたが、やがて、どちらが先ともなく、一時にトシシュンに飛びかかりました。が、虎の牙に噛まれるか、蛇の舌に飲まれるか、トシシュンの命は、瞬くうちに、なくなってしまうと思ったとき、虎と蛇とは霧のごとく、夜風とともに消え失せて、後には、ただ、絶壁の松が、さっきの通り、こうこうと枝を鳴らしているばかりなのです。トシシュンは、ほっと一息しながら、今度は、どんなことが起こるかと、心待ちに待っていました。すると、一陣の風が吹き起こって、炭のような黒雲が、一面に当たりを閉ざすや否や、薄紫の稲妻が、やにわに、闇を二つに裂いて、すさまじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨も、いきなり堂々と降り出したのです。トシシュンは、この天辺の中に、恐れ気もなく、座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光、しばらくは、さすがのガビさんも、覆るかと思うくらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど、大きな雷鳴がとどろいたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から、真赤な一本の火柱が、トシシュンの頭へ落ちかかりました。トシシュンは、思わず耳を押さえて、一枚岩の上へひれ伏しました。が、すぐに目を開いてみると、空は、以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも、茶碗ほどの北斗の星が、やはりキラキラ輝いています。してみれば、今の大嵐も、あの虎や白蛇と同じように、鉄管子の留守をつけ込んだ、魔性のいたずらに違いありません。トシシュンは、ようやく安心して、額の冷や汗を拭いながら、また、岩の上に座り直しました。が、そのため息がまだ消えないうちに、今度は、彼の座っている前へ、金の鎧を着下した、身の丈三丈もあろうという、おごそかな神将が現れました。神将は、手に、三つ股の矛を持っていましたが、いきなり、その矛の切っ先を、トシシュンの胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば。こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は、天地開闢の昔から、俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからず立った一人、ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ命が惜しかったら、一刻も早く返答しろ、というのです。しかし、トシシュンは、老人の言葉通り、目前と口をつぐんでいました。返事をしないか。しないな。よし。しなければ、しないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちが、その方をズタズタに切ってしまうぞ。神将は、矛を高く上げて、向こうの山の空を招きました。その途端に、闇がさっと裂けると、驚いたことには、無数の神兵が、雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆槍や刀をきらめかせながら、今にも、ここへ人の誰に攻め寄せようとしているのです。この景色を見たトシシュンは、思わずわっと叫びそうにしましたが、すぐに、また、鉄管子の言葉を思い出して、一生懸命に黙っていました。神将は、彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。この強情者め、どうしても返事をしなければ、約束通り、命は取ってやるぞ。神将はこうわめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて、一月にトシシュンを突き殺しました。そうして、ガビさんもどよむほど、カラカラと高く笑いながら、どこともなく消えてしまいました。もちろん、 この時は、もう、無数の神兵も、吹き渡る夜風の音と一緒に、夢のように消え失せた後だったのです。北斗の星は、また寒そうに、一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず、こうこうと枝を鳴らせています。が、トシシュンは、とうに息が絶えて、仰向けにそこへ倒れていました。トシシュンの体は、岩の上へ、仰向けに倒れていましたが、トシシュンの魂は、静かに体から抜け出して、地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には、暗穴道という道があって、そこは、年中暗い空に、氷のような冷たい風が、ピューピュー吹きすさんでいるのです。トシシュンは、その風に吹かれながら、しばらくはただ木の葉のように、空を漂っていきましたが、やがて、神羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は、トシシュンの姿を見るや否や、すぐに、その周りを取り巻いて、キザハシの前へ引き据えました。キザハシの上には、一人の王様が、真っ黒な着物に、金の冠をかぶって、いかめしくあたりを睨んでいます。これは、かねて噂に聞いた、閻魔大王に違いありません。トシシュンは、どうなることかと思いながら、恐る恐る、そこへひざまずいていました。こら、その方は、何のために、ガビ山の上へ座っていた？閻魔大王の声は雷のように、キザハシの上から響きました。トシシュンは、早速、その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口を聞くなという鉄管師の戒めの言葉です。そこで、ただ頭を垂れたまま、推しのように黙っていました。すると、閻魔大王は、持っていた鉄の尺を上げて、顔中のひげを逆立てながら、その方は、ここをどこだと思う？速やかに返答をすれば、よし、さもなければ時を移さず、地獄の呵責に合わせてくれるぞと、いたけだかに罵りました。が、トシシュンは、相変わらず、唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王は、すぐに、鬼どもの方を向いて、荒々しく何か言いつけると、鬼どもは、一度にかしこまって、たちまちトシシュンを引き立てながら、神羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には、誰でも知っている通り、剣の山や血の池の他にも、灼熱地獄という炎の谷や、極寒地獄という氷の海が、真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもは、そういう地獄の中へ、かわるがわる、トシシュンを放り込みました。ですから、トシシュンは、無残にも、剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵に突かれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊鷹に目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては、到底再現がない、暗い、あらゆる責め苦に合わされたのです。それでもトシシュンは我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、一言も口を聞きませんでした。これには、さすがの鬼どもも、呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで、神羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り、トシシュンを、キザハシの下に引き据えながら、御殿の上の閻魔大王に。この罪人は、どうしても、物を言う景色がございませんと、口を揃えて言上しました。閻魔大王は、眉を潜めて、しばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて。この男の父母は、畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立てて来いと、一匹の鬼に言いつけました。鬼は、たちまち風に乗って、地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、また、星が流れるように、2匹の獣を駆り立てながら、さっと神羅殿の前へ降りてきました。その獣を見たトシシュンは、驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえば、それは、2匹とも、形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない、死んだ父母の通りでしたから。こら、その方は、何のために、ガビ山の上に座っていたか、まっすぐに白状しなければ、今度は、その方の父母に、痛い思いをさせてやるぞ。トシシュンは、こう脅かされても、やはり返答をしずにいました。この不幸者めが、 その方は、父母が苦しんでも、その方さえ都合が良ければ、良いと思っているのだな。閻魔大王は、神羅殿も崩れるほど、凄まじい声でわめきました。うて、鬼ども、その二匹の畜生を、肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは、一斉に、はっと答えながら、鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から、二匹の馬を、未練未着なく打ちのめしました。鞭は、隆々と風を切って、ところ嫌わず雨のように、馬の皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は、苦しそうに身をもだえて、目には、血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほど稲泣き立てました。どうだ。まだ、その方は白状しないか。閻魔大王は、鬼どもに、しばらく、鞭の手をやめさせて、もう一度、都市春の答えを促しました。もう、その時には、二匹の馬も、肉は、裂け骨は砕けて、息も、大々に、膝橋の前へ、倒れ伏していたのです。都市春は、必死になって、鉄管師の言葉を思い出しながら、固く目をつぶっていました。すると、その時、彼の耳には、ほとんど声とは言えないくらい、かすかな声が伝わってきました。心配を惜しげない。私たちはどうなっても、お前さえ幸せになれるのなら、それより、結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても、言いたくないことは黙っておいで。それは、確かにゆかしい、母親の声に違いありません。都市春は思わず、目を開きました。そうして、馬の一匹が、力なく地上に倒れたまま、悲しそうに、彼の顔へ、じっと目をやっているのを見ました。母親は、こんな苦しみの中にも、息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを、恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口も利かない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんという受けなげな決心でしょう。都市春は、老人の戒めも忘れて、転ぶように、その側へ走り寄ると、両手に、半死の馬の毛を抱いて、ハラハラと涙を落としながら、おっかさんと一声を叫びました。その声に気がついてみると、都市春は、やはり夕日を浴びて、洛陽の西の門の下に、ぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてが、まだ峨眉山へ、行かない前と同じことです。どうだな。俺の弟子になったところが、とても仙人には、慣れはすまい。片目すがめの老人は、微笑を含みながら言いました。慣れません。慣れませんが、しかし、私は、慣れなかったことも、かえって嬉しい気がするのです。都市春は、まだ、目に涙を浮かべたまま、思わず、老人の手を握りました。いくら仙人になれたところが、私は、あの地獄の神羅殿の前に、鞭を受けている父母を見ては、黙っているわけにはいきません。もしお前が黙っていたらと、鉄管師は、急にげんな顔になって、じっと都市春を見つめました。もしお前が黙っていたら、俺は、即座に、お前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前は、もう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることは、元より愛想が尽きたはずだ。では、お前は、これからあと、何になったらよいと思うな。何になっても、人間らしい、正直な暮らしをするつもりです。都市春の声には、今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。その言葉を忘れるなよ。では、俺は今日限り、二度とお前には会わないから。鉄管師は、こういううちに、もう歩き出していましたが、急にまた足を止めて、都市春の方を振り返ると。おお、幸い、今思い出したが、俺は、大山の南のふもとに、一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行ってしまうがよい。今頃は、ちょうど、家の周りに、桃の花が一面に咲いているだろうと、さも愉快そうに付け加えました。